耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。この春から木曜日は長井の北海道生活研究室、今共有したい北海道の生活情報をお伝えしています。
はい、
石狩市のジジの妻さんからいただきました。おはようございます。
おはようございます。
あったかい朝ですよ。札幌北区愛の里の熊、2日続けて出没していますよね。住宅街で小学校大学にも近接しているとか、山菜行者ニンニクを取りに行くなんて知人の話も聞きますが、熊との遭遇したくないものですというふうにいただきました。昨日のニュースなんですが、札幌市北区愛の里の住宅街で熊のような動物の目撃情報が相次いでいます。警察や市は付近をパトロールするなどして付近の住民などに注意を呼びかけています。登校中の小学生が目撃したのは昨日の午前8時前、札幌市北区愛の里2条6丁目のマンションの敷地内で体長1メートルほどの子熊のような動物だったということです。で、目撃情報は北区愛の里4条2丁目の住宅街でもありました。おととい午後10時過ぎ、体長2メートルほどの熊のような動物が道路を横切っていったということです。熊のような動物が目撃された2カ所はおよそ1キロ離れた住宅街の一角で、近くには小学校もある、いわゆる生活圏です。いや、こういうところにクマが出るとはということで、今朝の読売新聞、集団下校の様子写真入りで出ています。現場近くの小学校では昨日午後、教職員らが見守る中で児童たちが集団下校するなど物々しい雰囲気に包まれたということですよね。まあ、記憶にもある方もいらっしゃるでしょう。最近この熊出没のニュースというのが札幌でも多く伝えられています。先週末からだけに限って見てみますと、先週の金曜日15日の8時50分、清田区清田でヒグマらしき動物が目撃されました。さらに日曜日17日朝9時10分、南区三住前でもヒグマの目撃情報が寄せられました。そして同じ日、日曜日の午後1時10分、札幌は南区の自然歩道藻岩山ルートのスキー場入り口からおよそ 1.5 キロの位置でヒグマの目撃情報。さらに週明け月曜日の11時、南区定山系中山峠頂上から札幌方向へおよそ2キロの地点でもヒグマが目撃されたということです。で、朝耳で、詳しく伝えたのは、記憶にも新しい3月の終わりですね。札幌西区の住宅街近くでクマが出没し、2人が怪我をしたということがありました。
はい、
これまだ春浅い段階で、さらに人の活動域のすぐそばに巣穴があったということが驚きをもって伝えられました。まあ、人が住んでると分かるとクマってのはそこにはいないっていうふうに判断しがちなんですけど、この母グマはどうやらそういうことも全部分かった上での環境に慣れた形で巣穴を作って冬眠していた。これはちょっとショッキングなニュースだったと思いますね。さて、札幌市ではどんな今対策をしているのかということですが、はい、平成29年2017年3月に札幌ヒグマ基本計画を策定、これをもとに市民にも分かりやすく説明するべく冊子を作りました。今日はそのうち子供版というのを持ってきました。これ、はい、小学校でも皆さんに説明しているというところで、新学期ね、今新入生たちにもこういうことで説明が行われているというところです。上田さんの手元にも今この札幌ヒグマ基本計画、はい、小冊子お持ちしました。
はい、
表紙めくってちょっと最初のページ、これ結構いいこと書いてあるんで読みたいと思います。皆さん、ヒグマを知っていますか？ヒグマは本州に住むツキノワグマや中国のパンダと同じクマの仲間、日本では北海道にだけ住んでいるクマです。札幌の周りにある皆さんの家や学校から見える山の中にも住んでいます。札幌周辺のヒグマはかつて春グマ駆除などで数が減り、これ以上減るといなくなってしまう心配があるため、みんなで大切に守っていこうと決めている動物です。 近頃はヒグマの数が少しずつ増えてきましたが、その一方でヒグマが畑の野菜などを食べてしまったり、町の近くに出てきてしまったりと、いろいろな問題も起きています。そこで札幌市では平成29年3月に札幌ヒグマ基本計画という計画を立てました。これは人とヒグマがお互いに安心して生きていくための方法を考えてまとめたものです。私たちに何ができるでしょうか。皆さんも自然と仲良く暮らすことを考えてみてくださいということですが、さらっと読んでみてもね、これいいこと書いてあるんですよ ね、
あのクマは大切に守っていこうと決めてる動物って、ね、そこ敵じゃないよっていうところが伝わってきましたね。
これをまずやっぱ小学校のお友達にもですね、分かってもらって、その上でクマとどう付き合っていくのか。でこの最後の一行、皆さんも自然と仲良く暮らすことを考えてみてください、はい、これ子供に言ってるんじゃなくて、我々大人こそ考えていかなきゃいけない、ね、ということですよね。でこの中の9ページちょっと見てください。人もヒグマも安心して暮らしていくために、ヒグマは山、人は町と暮らす場所が違うので、出会うことがなければそれぞれ安心して暮らしていけるのです。しかし私たちは山へキャンプや登山、山菜採りやキノコ採りに出かけます。ヒグマの住処に近づいているのです。逆にヒグマも様々な理由で人に近いところまでやってくることがあります。それでもできるだけヒグマが街に来ないように、人とヒグマが出会わないように工夫することはできます、というのが、これが平成29年、
はい、
これつまり2017年ですから、
2017年、
5年前の段階ではまたこれぐらいのニュアンスだったんですよね。ただこの5年間で上田さん、
はい、
状況だいぶ変わってきました、
はい、
ヒグマに関してのニュースっていうのがこれだけ増えてきて、つまり我々がこうやってキャンプに行った時に気をつけましょうとかっていうニュアンスではだんだんなくなってきて、我々が住んでる生活圏の中にヒグマがひたひたと近づいてきてるという、
そうですね、
これがね出てきてるんですよね。でこの札幌ヒグマ基本計画、5年経って今札幌市のヒグマ対策に関する状況が大きく変化してきているということで、札幌市では計画の改定を行う予定ということになってきてるんですね、うん、
はいはい、
で去年からすでに2回の検討委員会が開かれていまして、この中でのキーワードとして出てきているのがゾーニングということなんです。このゾーニングというのはね、先ほどの冊子の中でも10ページから11ページに出てまして、はい、3つのゾーンというのが設けられています、人とヒグマが合わないためにゾーニングという考え方があります。ゾーニングとは場所を分けるということです。その場所ごとにどうヒグマとのことを考えるかが大事になりますということで、3つの場所に分けてあります。この小冊子ではまず我々が住んでいるところ、市街地ゾーン、
はい、
人がたくさん住んでいてヒグマが出てきたら困る場所、そしてもう一つ市街地周辺ゾーン、ヒグマが出てくることがある場所、畑や果樹園などもある町にヒグマが出てくるのを止めるために重要なゾーン、そして森林ゾーン、ヒグマの住む場所、人は住んでいないということで、この小冊子でもここに可愛くヒグマがポツッと ねイラストで書かれて
ますね、山の中に、はい、
これ昔からずっとですね、人間とヒグマの共存はこの市街地周辺ゾーンというところを、まあ、山里という形で、なんとなく緩衝地帯としてあった形というのが住み分けに役立てられていたんですよね、はい、で去年から2回の検討委員会が開かれてまして、このヒグマ対策の計画の改定、ゾーニングが大きなポイントになっております、うん、でその資料も今お持ちしましたけど、
はい、
上田さん、この3つに分けられていた市街地ゾーン、市街地周辺ゾーン、はい、森林ゾーンに加えてもう一つゾーンを作ろうじゃないか、これ仮称で準市街地ゾーンと設けられてますが、本来のヒグマの生息域から離れている、または森林ゾーンから市街地ゾーンを挟んだ地域という考え方を一つ導入しようじゃないかというのが、 まあ、一つの考えとして提示されているということ、はい、それからもう一つヒグマハザードマップというのも参考資料で出ています。過去のヒグマの出没状況、河川緑地等の地形、果樹園等隠有物となりうるものといった要素を考慮し、ヒグマの出没危険度を地図上に示したもの、広域のものを市で一旦提示し、地域版については各地域単位でワークショップなどを開催し意見交換していただき作成するイメージということで、まあいろんなやっぱり災害のことに基づいたハザードマップというのも、このクマの中でも考えとして導入しようじゃないかというところも動きとして出てきているようです。さてそんな中でですね、専門家どういうふうに見ているのかということで、昨日 SCB の取材で同総研の専門研究員の方こんなふうに話しています。愛の里は石狩川のすぐ横で接していますよね。そこのところまでクマが日常的に出てきている条件が去年の6月の東区の侵入以降もずっと続いていたと考えられています。これまでは人間の生活圏でクマが侵入することを遠慮していたのかもしれませんが、侵入してくるということは常態化しているということ、これがこの数年の傾向だろうと、というこういう見方をしているということです。まあ、まさにこの住み分けが言われるようになったっていうのはこの数年の傾向からですよね。
はい、
さあここからどうするかということなんですけど、昨日は実は道ではですね、おとといヒグマ対策で関係機関が連携するヒグマ対策関係会議の本年度の初会合を開き、人身事故発生時の対応などを確認した。だからもう札幌だけじゃないんですね。今後札幌でもオリンピック招致とか新幹線の札幌延伸控えてます。はい、でさらにはインフラの更新時期を迎えまして、札幌はもちろんですが北海道の各地で新しい街づくりの計画というのがまさに今出てきているところですよね。じゃあこの街づくりというのを人間だけの視点でやっていいのかどうか、単に人間にとってという視点だけじゃなくて熊も含めた北海道の自然との共生という視点がこれ必要になってくるんじゃないかなというのを改めて思います。
しっかり考えていきたいですね。
はい、ゾーニングという考え方を街づくりにも生かしていきたいというのがこれからの街づくりなんではないでしょうか。
朝耳アラカルトでした。